礼拝を始めます。差し支えなければお立ちいただけますか。新聖歌176番を歌って神様を賛美します。お座りください。すぐ余計なことを言いたくなるんですが、私が教会に来始めた頃、この歌を聞いて帰れ帰れって変な歌だなと思って聞いてました。全然意味が違うんですが、はい、すいません。お祈りします。この礼拝のために一言お祈りします。神様、主の御名を褒めたたえます。一週間あなたが共にいてくださって、 助け導いてくださってありがとうございます。私たちはいろんな課題を抱えて毎日生活しています。こういった課題がすべてすっかり解決されてしまうことが自分にとっていいことなのか、そういった課題を多少残しつつ毎日生活していくことがより自分にとっていいのかよく分かりませんが、まあその辺は神様に任せていきたいと思います。この礼拝で語られる言葉が私たち一人一人の心に響きますように、そして今週一週間、新しい週もあなたと共に歩むことができますように、神様お願いいたします。この礼拝を祝福してください。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。主の祈りを捧げたいと思います。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、今は天のものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとのお糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないでお救いください。力と善がとこしえにあなたの御宅です。アーメン。子供のための賛美と暗唱聖句を続いてお願いします。
はい、では今月の暗唱聖句です。はい、もう覚えていらっしゃいますかね。
いやー、
はい、今月の暗唱聖句は、こちらです。気をつけて、あなた方の神主があなた方と 結ばれた契約を忘れることのないように、またあなた方の神主の命令に背いていかなる形の彫像も作ることがないようにしなさい。はい、申命記4章23節です。はい、気をつけて、神様が結ばれた契約を忘れちゃいけないよと、そして神様に命令されたことに背いて、どんな形であっても何か神様に代わるものとして神にするというようなものを作ってはダメですよと教えています。まあ、今ね、等の言葉を学んでいますが、いかなる形の神を作ってはならないとあったように、他の神様作っちゃダメだよということをこの申命記でも教えています。よろしいでしょうか。では声を合わせて覚えていきましょう。いきますよ。3、はい、気をつけて、あなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れることのないように、またあなた方の神主の命令に背いていかなる形の彫像も作ることがないようにしなさい。申命記4章23節。もう言えますか、のぞみ。言えますか。では大きい声で言ってみてください。はい、どうぞ。どうぞ。気をつけてから見ないでください。それは暗証ではないので。いきますよ。 いけそうですか。いけますか。では行ってみてください。じゃあ一緒に言いましょうね。はい、いいですよ。3、はい、気をつけて、あなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れることがのないように、またあなたの神主の命令に背いていかなる形の彫像も作ることがないようにしなさい。申命記4章23節。はい、今月はこれを覚えていきましょう。はい、暗唱成功終わります。
聖書を朗読します。今日は出エジプト記20章の8節から11節。出エジプト記
何て言ったっけ、
20章8節から11節です。はい、安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。七日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜たち、あなたの町囲いの中にいる寄留者も、 それは主が6日間で 天と地と海また それらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした、このところからメッセージ、説教題は安息日を覚えてこれを聖なる日とせよです。
それではお祈りいたします。愛する神様、名前をあがめます。私たちをここに招き、あなたの身思いの中にこうして共に預からせていただきありがとうございます。一週間それぞれ歩んできました。御言葉の気づきがあったり、また教えられるところを通ったり、いや神様、あなたとの交わりは本当に薄く、ようやく今日あなたの御言葉を覚えますということがあったり、ようやくの思いでここにたどり着いた方も、今日この喜びを分かち合いたいとここに来られた方も、いろいろなそれぞれの心がある中で、神様、あなたは一人一人を取り扱ってくださり、一つの御言葉を私たちに与えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。どうぞそれを取り継ぐ器があなたの御心に付け足しをしたり削ることがないように助けてください。神様、あなたの御言葉を聞く者たちが、あなたが送ってくださるご聖霊によって心を柔らかくすることができ、御言葉を聞くことができるように助けてください。神様、すべてをあなたの御手にお委ねします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。党の言葉の4つ目を読んでいます、そうですね、まあ、受難節に入ったので受難節の御言葉と思っていますが、それは次週その次かなからにしますけれども、この党の言葉というのはエジプトで奴隷にあった民を神様が導き出し、そして荒野を旅しているところで苦しみをたくさん味わっているんですが、神様の御業も多く味わい、あなた方は神を覚えなさい、そして神の前にどう生きるかを覚えなさい、まあ、そんなふうにして改めて神様との約束をモーセを通して与えられたものです。党十、言葉が与えられ、まあ、実戒というふうにも言われますけれども、党の言葉を託したという箇所があるので、まあ、今回は党の言葉というふうに言っています。一つ目は何であったのか、出エジプト記の20章の3節に、あなたには私以外に他の神があってはならない、私の他に何者も神としてはならないと。そして二つ目が、偶像を作ってはならない、拝んではならない、そして仕えてはならない。三つ目は、あなたの神、主の名をみだりに口にしてはならないというものでした。一つ目も二つ目も三つ目も、神が神であって、他の神は神ではない。天と地と海、そして人を作られた神様以外を神としてはならない。その神によって作られたものは、作ってくださった神を知っているか、そしてその方を礼拝しているか、そんなことが問われるのではないでしょうか。当然神様を知れば、神様をないがしろにするような言葉を言うことはできないことを思います。 一つ一つが私たちを縛るためではなく、神様との交わり、それを深めるためにあるんだと受け取ることができるのではないかと。そして四つ目が、先ほど読んでいただいた8節から11節です。もう一度読みいたします。出エジプト記の20章の8節から11節。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。安息日を覚えて聖なる日としなさい。6日働いてすべての仕事をし、7日目は主の安息である。安息日を覚えて聖なるものとしなさいというフレーズで、心に留まっている方もあるかもしれませんが、この安息日という言葉、そしてそれを守りなさいという言葉を前にして、捉え方が2つあるのではないかなと言われます。例えば安息日を守りなさいと言われると、守らねばならないというプレッシャーに感じたり、安息日を守らないと何か罰があるのか、それは良くないのかと縛られるような、そんなチャレンジを覚える。いや、神様が与えてくださった約束なんだから、これは恵みの日だ、神様にある平安だと受け取る方もあるかもしれません。これが守らねばというプレッシャーであったり、縛られるという厳しさを感じるものであるとするならば、もしかしたらユダヤ人たちが律法を守ってきたその厳しいという姿が私たちの心を縛っているのかもしれません。律法を厳守する彼らの律法を守らなければあなた方はもうダメであるというような、ユダヤ人的なその感覚の中で私たちがこれを覚えているからかもしれません。この安息日を覚えること、それを聖なるものとすること、3つの他の聖書箇所から今日は考えたいと思いますが、まず初めに創世記です。創世記の2章2節と3節のところ、初めのところですが、神様がこの天と地を創造された。1日目に何々、2日目に何々と一つ一つを神様が作っていかれて、神様は7日目に全ての技をやめられたとあります。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていた全ての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていた全ての創造の技をやめられたからである。神様はその創造の技をなされ、7日目に全てが完成したとしてやめられました。そしてそれを祝福されたのです。この神様の創造の御業のゆえに、私たちも7日のうちの1日を休む、そしてそれは何かをせねばというものではなく、神様ご自身が作られたもの、それを祝福している姿を覚えながら、私自身も神に作られたものとして神様に愛されていることを、神様の御手にある平安を覚える時とするのではないか。何かをせねばではなく、この恵みの祝福を味わう時ではないか。当然プレッシャーでもチャレンジでもない。そしてもう一つは、これもモーセが語った塔の言葉、同じところですけれども、違う箇所ではこのように ほとんど同じですけれども、まあ、ちょっと申命記のところを開いておきたいと思います。申命記の5章の12節から15節を読みします。出エジプトの総出レビ民申命記、出エジプトの後の後になりますが、開かなくても結構ですが、お聞きいただいても大丈夫です。申命記の5章12節を読みします。安息日を守ってこれを聖なるものとせよ。あなたの神主が命じた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛、ロバ、いかなる家畜も、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、そうすればあなたの男奴隷や女奴隷があなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。出エジプトと変わらないのですが、もう少しここであなたもあなたの家族も奴隷も寄留者も休ませるためだということに気づかされないでしょうか。あなただけではなく、神が命じられたこの安息日というのは他の人もその体を休める時なんですよと。誰もが仕事仕事仕事とそれをしなければならないのではなく、その働き続ける手を頭を心を休ませなさい。そして15節にあるように、あなたをそこから導き出したことを覚えるためであると。あなたはどこにいたのか、どこから導き出されたのか、あなたがその方を覚えるためであると。仕事仕事仕事と休みなく続いてしまうところで、なかなか思い出せない、覚えられないということも通るでしょう。だからこそ神様は休みなさいというところを与えておられる。そしてもう一つの箇所を開いておきたいと思います。これも同じような内容の箇所ですけれども、レビ記です。今の申命記の前に戻って、出エジプト、その次です。総出レビ民のレビです。レビ記の23章3節です。6日間は仕事をする。しかし7日目は全く休みのための安息日、聖なる会合の日である。あなた方はいかなる仕事もしてはならない。この日あなた方がどこに住んでいても主の安息日である。ここには聖なるものと聖をだけではなく、聖なる会合の日であると訳されています。7日目は全く休みなさいと。そしてその日は聖なる会合の日としなさい。出エジプトにもありますが、この聖なるものとする、それは清く分かつ、性別する、他のものと区別をする、分離をするなどの意味があります。聖なる会合というとどんなものをイメージされるでしょうか。同じように仕事をし、同じような生活の中で性別されているか、それが聖なるものとなっているかと思うと、やはり私たちはどこかで区切らなければいけない、分けなければいけないところを通っていないでしょうか。毎日毎日、どの時間もどの時も、私は神のために生き、神を覚えていますということがなかなかできない私たちです。だから神様は一日だけでもそれを取りなさいと。聖なる会合について具体的にこうです、ああですとは書かれていませんが、 仕事をせずに、仕事をする手を止めて、働く頭を心を止めて、神の御言葉を聞きなさい、神を賛美しなさい、神に祈り、そして神の民たちと共に交わりなさいという、そこに聖なる会合を私たちは覚えないでしょうか。安息日を覚えなさい、そして聖なるものとしなさい、聖なる時にしなさい。7日のうち6日は働いて1日そうしなさい。ではそれは毎週礼拝をするということなんでしょうか。御言葉と賛美、祈りと交わりは礼拝、それを私たちは連想しますが、毎週礼拝しなさいと神様は私たちに言われるのか。この箇所が直結の言葉と言い切れるかどうかは難しいところですが、私たちの中に毎週は難しいと思う、毎週ではなくてもいいのではないかと思う現状があるかもしれません。仕事を休むと迷惑がかかる、この日勉強をしないと遅れてしまう、学校のことがある、地域のことがある、家のことがあるんですと、この日を休んでしまったら社会が動かない、生活のこと、自分の体力のこと、いろいろなことが心配になり、やっぱり安息日を守りなさいと言われるとプレッシャーになると戻ってしまうかもしれません。心配を覚えるときに、改めてこの出エジプト記のこの20章が語られた少し前の箇所、16章を覚えたいと思います。全て読みませんけれども、後で読んでおいていただければいいですが、出エジプト記の16章には、荒野で神様に文句を言い、そして荒野で必要が与えられながらもそれに聞き従わない民の姿が書かれています。エジプトから逃れ、荒野にいる民のために神様は必要を与えようとされるのですが、それがうまくはまらない。出エジプトの16章の1から3をまずお読みします。イスラエルの全会衆はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て、第二の月の15日、エリムとシナイとの間にある真の荒野に入った。その時イスラエルの全会衆はこの荒野でモーセとアロンに向かって不平を言った。イスラエルの子らは彼らに言った。エジプトの地で肉だめのそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実あなた方は我々をこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている。必要な食べ物がないと怒っています。そして神様はモーセを通して言われます。主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ち帰って整えるものは日ごとに集める分の2倍である。神様は荒野で不平を言う民に毎日の必要を与える。それは多すぎることも少なすぎることもない。6日間は1日分を、そして6日目は2日分を与えると。これだけしかないのかと心配するところでも、必ず明日ある。もっと必要だと思うと集めたとしても、それは次の日には腐る。そんなことを通して神様の必要は神様が与えられるということを教えておられるのです。心配するより信頼しなさい。あなたの手で何かを動かそうとする前に神様の言葉を聞きなさい。神様は繰り返しこの御業を通してそうなされてきていることを私たちは覚えます。これを私が休んだらどうなるか、これをしなければどうなるか、神様が なされるではないかと。ではその神様の御業を覚え、神様をあがめる聖なる会合、御言葉と賛美、祈りと交わりを持つのはいつするのか。今私たちはこの毎週日曜日に礼拝を捧げています。なぜ日曜日なんだろうか。それは週の初めにイエス様が復活されたからです。それを覚えて私たちはこの復活にあって生かされている命、それを覚えてこの日に聖別をし神様を崇めています。先週の水曜日からレントが始まりました。受難節になっています。イエス様が十字架に進まれるその歩みを覚える受難節。なぜ十字架に進まれるのか、十字架とは一体何であるか。その十字架によってあなた方に許しがあり、十字架で死なれたイエス様が復活することによって死の勝利が現実になっている。その命の希望を毎週覚える。週7日のうちに聖別して、その日を聖なるものとして神様に捧げていく。7日のうち1日それを捧げなさい。キリストがよみがえったその復活を覚えて、復活の朝と同じように私たちも日曜の朝礼拝をしようと。聖別をすること、区別をすること、聖とすること、それを守ることは難しいでしょうか。しかし思うのです、それをしないところで私たちは神様との関係を守っていけるだろうか。神様の愛の言葉が自分のうちに浸透していくだろうか。御言葉が生きて働いているだろうか。自分は大丈夫という方があるでしょうか。自分はそこまでいらないという方があるでしょうか。自分にはいろいろな状況があるので仕方がないという方があるでしょうか。神様の前に遠慮しているのか、神様の前に自信を持っているのか、神様の前に無関心なのか、いや神様の前ではない自分の中だけの諦めなのか。この世にあって私たちは忙しさを確かに覚えています。家のことがあり、仕事があり、将来のことがあり、将来を考えるとこの今がという心配をし、御言葉のことばかり考える余裕はないと。それが現状であって、毎日ディボーションをしましょう、聖書を通読しましょうと言われても全然身近じゃないと。この世に生かされ、この社会の中に生きているものとして神様を忘れやすい、世に流されやすいという弱さはないでしょうか。その弱さに気づくならば、実際世の生活にいっぱいいっぱいであればこそ週の7日のその1日を聖別したいと思うのです。私たちがどんな状況にあって、自分は大丈夫だと、別にいいですと、仕方がないです、無関心です、諦めていたとしても、神様はあなたを招かれている。私たちが背を向けたとしても、神様はこの喜びを、この創造の御業にあるあなたにある祝福を受け取ってほしいと、そして休みなさいと、神様が招いてくださっていることに気づいていきたいと思います。イエス様の復活によって永遠の命の希望が真実なんだと改めて覚え、この十字架の許しによって生かされているんだと覚えるところで、聖なる会合を持ちなさい、聖としなさい、御言葉を 聞きましょう、賛美を捧げましょう。互いのために祈り、互いを励まし、互いを愛し合う交わりを作っていきましょう。週の初め、安息日を聖とすること、神様を礼拝することは義務や罰ではありません。プレッシャーでもチャレンジでもなく、復活の命に生かされるものとして主の平安を覚えていくものです。感謝を捧げ、喜びを受け取る、その時としていきたいと願います。そしてこの受難節、今皆さんの周りにこの安息が、性別が守れない、できない方がいるでしょうか。プレッシャーとなり、チャレンジとなり、縛られていると思い、恵みが、平安がないという方があるでしょうか。そうしたらその人のために祈りましょう。体は休めても心が休まらないという方があるでしょうか。体すら休まらないという人があるでしょうか。そうしたらその人のために祈りましょう。十字架を覚え、復活の命に生かされている恵みがその人たちに届くように、そして自分自身もその恵みの中に平安と祝福を受けていることを覚えながら、安息日を覚えて聖なる日とすることができるように祈っていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。あなたが与えてくださった安息日の約束をありがとうございます。私たちと神様との関係、私とあなたとの関係を覚えるときに、あなたの大きな招きを受け取っていきたいと願います。厳しい罰則ももちろんありますが、その背後にある大きな恵みの約束を忘れることがありませんように。私たちの感情がそれぞれあり、私たちの現状がそれぞれあり、神様、それは無理ですという、そこに立ったとしても、あなたの招きはあることを覚えます。そして互いがそのために祈っていくことができ、共に安息を味わおう、共に祝福を覚えていこう、共に喜びを受け取っていこうと、この交わりが互いのために祈っていくことができるようにと心から願います。神様、すべてをあなたの御手にお委ねいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
新聖歌457番を歌って神様を賛美しましょう。 献金の時を持ちます。失礼しました。献金のご奉仕、戸川さん、よろしくお願いいたします。
愛する天の神様、今日もこうして私たちをこの礼拝に集めてくださって本当に感謝します。神様、今日は、安息日についてメッセージをいただきました。神様、私たちは普段の生活の中、複雑な人間関係の中で、辛いことがあったり、悲しみや、怒りを覚えることもあります。そういう中で、私たちがは、神様、あなたのことが距離を感じてしまったり、その姿をが霞んで見えたりすることも、ありますが、そういう私たちをあなたが本当に丸ごと愛してくださって、こうして恵みの時、祝福の時を私たちに与えてくださっていること感謝します。私たちがこの恵みの時、祝福の時を心からありがとうといただいて、本当に心から解放することができますように、どうか私たちを守りください。今、私たちの日々の生活の中から献金としてお返ししました。どうかあなたの御用のためにお使いください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ありがとうございました。奨励と最後の祝祷を起立でしたよね。はい、皆さんもう一度お立ちください。 お願いします。
いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが 我ら一同と共にありますように。アーメン。